第2サムエル記6章1節から9節、はじめに2節までをお読みいたします。ダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めた。ダビデはユダのバーラから神の箱を運び上ろうとして、自分につくすべての民と共に出かけた。神の箱はケルビの上に出しておられる万軍の主の名で呼ばれている。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、私たちがあなたの御言葉通りに守り行うということの大切さを今日教えてください。どうか語るしもべの唇を清め、これに預かる一人一人の耳を清め、あなたの命の御言葉を天からのものとし、今日通りよく私たちのうちに届けてください。神と人との前で犯した罪々を清めてください。ただあなたの父親により清め、命の聖なる御言葉に預かりにふさわしくしてくださいますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めた。これはですね、戦いのために集めたのではありません。これは、もっと重要なことをするためです。このイスラエルの神主の箱、神の箱を自分の町、ね、ダビデが新しく住むようになったこのエルサレムに運び入れようとするためでした。このことはしっかり合議がなされていきました。第一歴代史の方を見ますと、より詳細にその、なぜこのようになったか、そのいきさつから記されているんですけども、第一歴代史の13章をちょっと一節からお読みしていきますと、ここにダビデは千人隊の長、百人隊の長たち、すべての隊長と合議し、イスラエルの全集団に向かって言った。もしもこのことがあなた方によく、私たちの神、主の御旨から出たことなら、イスラエル全土に残っている私たちの同胞に一斉に使者を送ろう。彼らのうちには放牧地のある町々の祭司やレビ人もいる。彼らを私たちのもとに集めよう。私たちの神の箱を私たちのもとに持ち帰ろう。私たちはサウルの時代にはこれを顧みなかったから。すると全集団はそうしようと言った。すべての民がそのことを正しいと見たからである。要するに全、千人隊長や百人隊の長、全その部隊と合議の上、このことがなされたんですね。ですからこのダビデの町エルサレムに、この神の箱を導き上ろうというその、意図はまずこの人々の合議のもとに、なされ、そしてそれが実行された形ですね。ところが、確かに神の箱を、自分たちのところに導き上ろう、神様を恐れ敬うということ、これは、正しいことであるんですけども、しかし人々の合議のもとに、このことがなされたこと、ここにですね、実は、落とし穴の発端があるんです。第二サムエル記の方戻りまして、6章の、3節からお読みします。彼らは神の箱を新しい車に乗せて、丘の上にあるアビナダブの家から運び出した。アビナダブの子ウザとアフヨが新しい車を御していた。はい、ここでですね、この神の箱は、まずアビナダブの、家にありましたけれども、アビナダブ、第一サムエル記の方の7章に出てくるんですけれども、まだ、ダビデが生まれてない、サウルが生まれてない、ね、サムエルもまだ若かった頃、この ね、アビナダブが登場するんですけども、かの時、あの、祭司エリとその、ドラ息子たち、ホフニーとピネハス、その子供たちが、ね、主の捧げ物を軽んじて、で、それで、また神の箱も軽んじられ、ペリシテとの戦いのね、何か縁起物のように担ぎ出されて、そこに持っていかれた。その時、神の箱はペリシテに奪われました。大勢のイスラエルの人々が死にました。で、それでペリシテの地に7ヶ月の間、神の箱があったんですけど、でも、ね、主ご自身が働かれて、ね、イスラエル人の指一本借りずに、超自然的に、このイスラエルの地に戻されました。その時、ペリシテの王たち、もう神の箱は恐ろしいっていうんで、牛に惹かれて、もしこれが、この災いが、ね、ペリシテの地に、まあ、大恐慌が起こった、災いが起こった。もしこの災いが神から出たものであるならば、ね、あの神の箱を牛の、ね、牛舎に乗せて、でそれで、その牛舎がもしイスラエルに、牛が勝手に行けば、これは神様から出たことだ。主の栄光が、まあ、着せられるんですけども、でそのようにして、実際牛はですね、もう血のみごを、あの、小屋に残したまま牛2頭がもう泣きながらイスラエルへの道を辿っていく。ね、もう通常じゃありえないことが起こった。で、それでもう結局、イスラエルの神、主の栄光が称えられたわけですけども、で、そのように、ね、牛の牛舎に乗せられて神の箱はイスラエルに、まあ、自動的に送られた。で、その時、そのイスラエルの地に、入ったところ、ね、そこでイスラエルの民の大勢は、ね、確かに喜んだんですけど、神の箱が戻ったと言って。でも、ね、大勢の人々がその神の箱の中身を見たということで、その土地に大勢の人々が撃たれて死んでしまいました。で、それで、イスラエルの人々は、一体誰がこの聖なる神の前に立つことができようか。で、それで恐れて、で、そこの、ね、アビナダブの家に、その箱を安置させて、管理させました。サムエルがまだ若かった頃、ね、ダビエがまだおそらく生まれていなかった頃、ね、そのことがなされました。で、その時以来、ずっと神の箱はこのアビナダブの家に安置され、で、サウルの時代、ずっとそれは、そこにあったわけですね。で、こうしてダビデの時代になって、やっとダビデが、ね、この箱を、顧みようとして、このアビナダブの家から運び出して、で、アビナダブの子、ウザとアフヨが、この新しい車を御しておりました。神の箱は、ね、合議の上で運び出され、そして、新しい車のところに乗せて、牛舎で運ばれていたんです。で、そうするとですね、ある事件が起こります。4節。丘の上にあるアビナダブの家からそれを神の箱と共に運び出したとき、アフヨは箱の前を歩いていた。ダビデとイスラエルの前家は歌を歌い、盾ごと、琴、タンバリン、カッサネット、シンバルを鳴らして、主の前で力の限り喜び踊った。こうして彼らがナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると、主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその不敬の罪のために彼をその場で撃たれたので、彼は神の箱の傍らのその場で死んだ。ダビデの心は激した。ウザによる割り込みに主が怒りを発せられたからである。それでその場所はペレツウザと呼ばれた。今日もそうである。その日、ダビデは主を恐れていった。主の箱を私のところにお迎えすることはできない。まあ、このような事件が起こったんですね。神の箱が、まあ、あるところに来たとき、牛がひっくり返そうにした。で、それで、ね、ひっくり返そうになったので、この、牛の牛舎を行していた、ウザ、彼がそれを手を伸ばして、それを抑えようとしたんですね。まあ、落ちないように、ひっくり返らないように。 ところが、ね、主の怒りがウザに燃え上がって、ウザが死んでしまいました。ウザが割り込もうとした。そして、ダビデがこの成り立ちを見て、心が激しました。どうして、ウザが、ね、殺されたのか。ウザ、ね、正しいことをしたはずですね。牛がひっくり返そうになったのを、ひっくり返そうにしたのを、神の箱を押さえて、で、それで、ね、神の箱がひっくり返らないようにしたのに、なんで、ウザを神様は撃たれたのか。なんででしょうね。人の目に正しいと見られることを、ね、人の観点から見れば、もうなんでなんでの続きですけども、しかし、御言葉から見れば、これ、むしろダビデや、またウザ、彼らのそのやり方の方が間違っていたことに気づくはずなんです。そもそも何が間違っていたか、ね、ダビデたちからすれば、兵士たちと合議を凝らして、でそれで人々の、ね、みんなの、そうしよう、そうしよう、でそれで、大勢の人々の賛同を得て、でそれでダビデたちはね、きっと会議を凝らして、ね、よっしゃ、新しい車をこしらえて、でそれで、ね、牛の、ね、牛舎に乗せて、でこの家を、ね、あの神の箱をずっともう何十年も守っていたアビナダブの子たち、ね、ウザとアフヨにその牛を御させよう。でそれで、ね、その、牛舎が行く先においても、ね、前においても、後においても、歌を、ね、新しい歌を歌って、ね、盾ごとや琴、タンバリン、カスタネット、シンバル、ね、そうした最も新しい形式の賛美を捧げながら、もう主の前で力の限り、ね、喜び歌いながら、ね、こういう新しい方法、ね、新しい賛美、新しい、新しい車で、これを、ね、やって、そして人々の、ね、大勢を盛り上げながらこれを進もう。でもこのような失敗といいますか、このような事件が起こってしまいました。一体何が問題だったか。ね、御言葉に基づけば、これはわかります。そもそも神の箱をですね、そんな新しい車といえ、古い車といえ、車で運ぶものではなかった。ね、牛舎で運ぶものではなかったんです。この、ちなみにダビデは賛美を、ね、新しい歌を作らせ、聖歌隊を指揮させて、まあ、このように、歌を歌う。これもですね、未だかつてなかった方法ですね。主を賛美すること、それはとても良いことです。素晴らしいことです。でも、ね、新しい車、新しい賛美、それだけではいけないんです。御言葉にのっとった方法、ね、神の御心に沿った方法でなければならないんです。もちろん、ね、なんか新しいものを捧げることはいいんですけど、でも御言葉には何て書いてあるか。この神の箱を運ぶ上では律法には何て書いてあるか。民数記の4章にですね、神の箱が運ばれる時の手順が非常に事細かく記されております。ね、民数記の4章の方を見ますと、まず、ね、主のその臨在が動いた時、昼は雲の柱、夜は火の柱、その主の臨在がですね、そこから立った時、この神の箱を運び、幕屋を畳んで移動しなくてはならないんですけども、その際ですね、まず4章の5節を見ますと、宿営が進む時はアロンとその子らは入っていって仕切りの幕を取り下ろし、証の箱をそれで覆い、その上にジュゴンの皮の覆いをかけ、またその上に真っ青の布を延べ、担ぎ棒を通す。ね、まず、この神の箱は、祭司たちが、ね、まあ、いろいろなジュゴンの皮とか、まあ、いろいろなもので覆って、で、それで担ぎ棒をまず通さなくてはならないんですね。神の箱は担ぎ棒を通さなくてはなりません。そして、15節見ますと、宿営が進むときは、アロンとその子らが聖なるものと聖女のすべての器具を覆い終わって、その後にケハテ族が入ってきて、これらを運ばなければならない。 彼らが聖なるものに触れて死なないためである。これらは会見の天幕でキハテ族の担うものである。アメン、ね、この神の箱はですね、祭司たちに覆われて、そしてその覆われた後にキハテ族が、ね、レビ人の、キハテ族彼らが入ってきて、これらを運ばなくてはならない。彼らが聖なるものに触れて死なないためである、ね、わざわざ書いてあります。聖なるものに触れて死なないため、ウザは死にました。聖なるものに触れて、そして、ね、牛車で運び、ね、新しい車で運びました。人間の会議によって、ね、神の箱を新しい車で牛に引かせて、レビ人では、ない者たちに御させて運ばせるということがそもそも間違いだったんですね。御言葉に沿えばしっかりとこれを担うべき、ね、人の肩に担がれて運ばれるべき神の箱、わざわざ担ぐよう通され、でしかも担ぐことができるのはキハテ族だけです。レビ人の牛に新しい車に乗せて引かせる、これがそもそも間違いだったんです。ダビデは最初、ね、大勢の、ね、百人隊長や千人隊長を、集めて、もしこのことがあなた方によく私たちの神主の御前から出たことなら、歴代史の13章で、ね、ダビデは言っております。もしもこのことがあなた方によく私たちの神主の御前から出たことなら、ね、順番、あなた方によく、そして主の前に、前から出たことならって書いてありますね。ちょっと順番逆転しますね、優先順位。これがもし主の御前から出たことであるならばが先頭に来るはずが、ダビデはこのことがもしあなた方によく、人間が第一になってます、ね、おそらくまあ主の御心を伺わないで会議だけでやっていったのでしょうね。もし主から出たのであるならば、ね、このことを、ね、千人隊長とか百人隊長と合議するじゃなく、祭司たちとレビ人と合議して、ね、御言葉に沿ったやり方は、どうするではいいでしょうか、ね、主の御旨は何でしょうか。もし主の箱を運ぶには律法には何て書いてありましたか。ダビデはそう問うたでしょうけれども、でもダビデは、ね、祭司レビ人に問うではなく、千人隊長や百人隊長に問うて、あなた方このことをどう思うか、ね、いいと思うだろうか、ね、サウルの時代はこれを顧みたなかったから、ね、あたかも、自分たちは顧みてサウルの時代は顧みなかったみたいな、ところもありますね。人間から出たこと、ね、神様の奉仕、これは、人間の良かれ、これで突き進んではならないんです。主の御心、主の御旨に沿った形で進めていくべきです。新しい方法、新しい車、新しい賛美、それは人の目には麗しく見えるんですけども、でもこの主の方法に沿っていないとするならば、主は牛をしてひっくり返させようとしてウザを、ね、打ってという、このもう一人の犠牲者が出てしまいました。神様は牛をひっくり返させないようにすることもできたはずですね。神の箱がペリシテから、ね、イスラエルの地に、ね、一人でに運ばれてきたとき、牛は、ね、ひっくり返すようなことは決してしませんでした。ね、神様は牛を操作して、ね、牛がもう自分の生まれたての赤ちゃんが小屋の中にいるのに、でも母親牛はそれを小屋に残して泣きながらイスラエルへの道を進んでいったようなことを、主は、ね、牛をそういうふうに、操ることができるほど万軍の主であるんですけど、でも今回この、ね、ダビデの時は牛にひっくり返そうとさせる、ね、これまた主から出たことですね。ダビデたち、ね、確かに神様の契約の箱を自分の町に招き入れる、ね、主の前で喜び賛美する、これは正しいことですけれども、でも一つ間違いを犯していたのが、御言葉に聞き従っていなかった、祭司たちにその方法を聞いていなかった、 そのことで、もしこの神の箱がダビデの町に運び込まれていたら、ね、立法は軽んじまれられたままだでしょう、ね、自分たちの会議、新しい車、新しい賛美、それだけで、ね、自分たちの方法の礼拝がこれからどんどん、ね、進んでいったことでしょうけれども、でも神様はそこにストップをかけたんですね。御言葉には何て書いてありますか、ね、それを尋ね求めなさい。でそれでわざわざこのことが起こったんではないでしょうか。ダビデの心は激しました、ね、なんでこんなことが起こるんだ。ダビデは問ったでしょう、悩んだでしょう。そしてダビデは主を恐れ、主に対する恐れが発せられて、ね、主の箱を私のところにお迎えすることはできないと、ね、そのように、ね、恐れました。自分はこのことにふさわしくなかったんだ。主を恐れることは知恵の始めである、ね、箴言に書いてありますね。主を恐れること、これはすべての物事の、ね、正しい始まりです。私たちの中に、ね、主に対する恐れがない、ね、なあなあになってもう、礼拝を、ね、主の御胸でない方法で、突き進めていこうとするとき、ね、大体、このような失敗、このような恐ろしいことが起こります。そして主への恐れが私たちのうちに湧き起こってきます。主への恐れ、それは物事の正しい始まりです。こうしてダビデはですね、主に対する恐れが芽生え、そして律法のには何て書いてあるか、それを探し求める心が湧き起こってきます。今私たちもですね、主を礼拝する上において本当に、主を賛美する、主を、ね、敬う、これは本当に正しいところですけども、でももし人間の、ね、これいいんじゃないか、あれいいんじゃないかという盛り上がりのなんかパーティー、そういう心でもって、それが第一に出て、でそれで主の御旨、主の御心を行っていた、いないとするならば、このようなことが起こるかもしれません。何か恐ろしいこと、何か心が激するようなこと、そんなことが起こるかもしれません。その時、それが起こった時、私たちは、ね、主の御言葉に立ち返るべきです。一体何が主の御旨であったのか、何が主の御心であったのか。ね、ですから、主は本当に恵み深いお方です。私たちが間違った方向に行こうとするならば、主はそれに気づかせてくださいます。この度、ウザという一人の人が犠牲になってしまいました。でも、それによって、全イスラエルは、また、そしてダビデは、このことを一時中断して、一体主の御旨は何だったのかという、その正しい恐れが発せられました。今、この天性においては、特にこの、ね、ような、ウザが死ぬとか、そういったことは起こっておりませんけれども、もしかしたら将来ですね、何か過ちが起こったとき、何か恐ろしいことが起こったとき、天性がずっとそのような、ね、御言葉にしっかりとどまり続けて歩んでいくならば、そういうことは起きないでしょう。万一私たちの歩みの中において、自分が、ね、良かれと思ってやったこと、正しいと思い込んでいたことをやっていたのに、でも何かこういうことが起こってしまった、その時がある場合、御言葉に立ち返るべきです。そして何が一体違っていたのか、それを探るべきです。どうか主の御言葉から離れないで、御言葉によって歩んで、そしてこのような失敗なく、主に対する正しい礼拝、正しい賛美、それらがいつでも主に捧げられて、主に喜ばれている皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、ダビデがこの人々の意見は求めても主の御言葉に求めないことによって、このような失敗を今日見ることができました。主よ、いつでも私たちは御言葉に従って歩み、また物事が何か起こるとするならば、人間の合議や人間的な盛り上がりではなく、御言葉に従って御言葉に聞いて、そして歩んでいくものでありますように。いかに御言葉、 たとえロバに、ロバの口から出たような御言葉であったとしても、それが御言葉であるならば、しっかりとそれを敬って、それに歩むものであり、そして、ただ私たちの気分的な、感情的な、あるいは、今までこういうふうに何十年も来たからという、そういうしきたり的なことではなく、あなたの御旨にかなった方法、かなった礼拝、それらを行うものでありますように。そして、あなたに喜ばれ、私たちもあなたを喜び、賛美し、あなたとの平和の関係をいつでも築いていくものでありますように。どうか、私たちのうちに、その心をいつでもキープさせてください。今日いただきました、この恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝します。今日、あなたは私たちに、どんなに喜んでても、どんなに心してても、御言葉から外れたことをするときに、主よ、あなたご自身を、あなたご自身のその約束された契約の箱は運ぶことができないということをあなたが教えてくださったことを感謝します。熱心であっても、人をわんさか動員しても、そして主よ、本当にあなたをすごく敬っているかのように、さまざまな方法を模索しても、それらのそのすべてのものが人から出たものであるならば、主よ、あなたとの契約した契約の箱はびくともしないということです。人の熱心であなた自身を動かすということではなく、御言葉を守り行うことによってあなた自身を私たちの中に住まわすことができるということです。それぞれ私たちはあなたが私たちと本当に契約してくださったさまざまな契約があります。今まで主よ、私たちはあなたが私たちに与えてくださった御言葉を根拠にして、そしてあなた自身を求めてきたとき、その都度あなたは私たちの主となってくださったことを感謝いたします。これからの歩みにおいても、主よ、私たちの身勝手なことであなたを無理やり私たちの主、私たちの王としようとする心を取り除いてくださり、御言葉に根拠を置いて従順と服従を持って、主よ、あなた自身を私たちの王と治めることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日のこの御言葉を通して、主が私たちに教えた言葉、それはただ一つです。御言葉にあるしきたりを持って主ご自身を招き入れなさいということです。御言葉が私たちに教えているそのすべてのしきたり、その通り守り行うことによって、私たちの中に住まわす主をもっともっと増やすことができますように祝福してください。私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。